78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. JOC. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future C.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、今週は2016年度を振り返って、地域食物科学科ワイン科学研究センターの柳田藤俊教授にお話を伺います。柳田先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
お久しぶりですね。はい、お世話になってます。
さあ、生命環境学部、はい、4つの学科の先生方に、はい、いろいろとお話をしていただいたんですが、はい、研究内容なども本当に興味深くて、あとはリスナーの皆さんからの質問にもお答えいただきました。
で、
ね、
はい、
では改めて先生から4つの各学科についてご紹介をいただきたいんですが、はい、まずは生命工学科からお願いします。
この生命工学科は生命の仕組みを解き明かす、まあ、最先端のバイオ技術を学ぶということで、はい、将来的にはこの最先端のバイオを学ぶことによって食品の生産とか健康とか、うん、まあ、特に我々のところは再生医学、 iPS 細胞とかこの ES 細胞とか最近流行ってますけど、うん、まあ、こういうことが勉強できる、まあ、そういう学科であります。はい、
もう私も実際にその未来につながる、未来が変わるかもしれないという、
そうですね、はい、
最先端の研究の可能性にすごくワクワクしました。うん、はい、続いて地域食物科学科なんですが、
地域食物科学科は私がいる学科なんですが、まあ、人事の製造に書くことのできない食べ物、食物ですね、食べ物について果樹や野菜生産や食品製造し、うん、まあ、そういうことをですね、人類が直面する食料問題とか、まあ、こういうことを取り組める人材の育成をすると、
はい、
それとまた私のいますワイン科学特別コースということで、そのブドウ栽培、ワイン醸造や国内唯一 の、 その研究機関でのワイン科学研究センターでそのワインの勉強ができる、まあ、これが一つの大きな売りですね。
はい、実際に今年はその育てている大学の農場のブドウなんかも、
ね、はい
はい、見学したんですけれども、はい、その育てるところから始めてワインを研究できるってなかなかないです
もん
ね。
そうですね、アルコールって免許がないと作れないんで、我々のところに免許が降りてるんで、うん、そういう意味では特別なところかなと思います。
はい、はい、続いて環境科学科お願いします。
そうですね、環境科学っていうのは、まあ、字の通りですね、地球規模での環境問題って非常に今大きいんですが、まあ、自然環境と共生した持続可能な社会形成、はい、まあ、これに貢献する人材を育成するということで、まあ、自然環境の調査とか評価とか管理とかですね、それ以外にまあ環境やエネルギーがいろんな問題ありますけど、エネルギーとか食料問題等の解決を目指した教育を行っていくというところですね。はい、
では最後に地域社会システム学科はお願いします。
は
い、
ここはですね、唯一我々の学部で文化系になります。
はい、
で経済や経営、政治、法律など社会学系の専門知識を学んで、まあ、地域社会の持続的な発展を、まあ、できるような、まあ、そういう人を養成すると。で特に昨年からですね、その観光政策科学特別コース非常に人気が高かったんですが、観光経営や観光行政とか、まあ、そういうような観光に特化したものが学べるというコースも作りましたので、非常に面白いかなというところです。
そうですね、こちらは本当に人気で倍率も高かった、
高かった
っていう、
びっくりする高かったです。
ね、はい、でもそれだけこう山梨の観光を盛り上げようとか、興味を持ってくださってる学生が増えているっていうのは嬉しいですよね。
嬉しいところですね。はい、
この他にも入試課長に6月にはオープンキャンパス、そして12月には入試についてお話をいただきました。あとは2月ですね、2名の1年次生に大学での生活やサークル活動についてお話を伺ったんですが、毎回学生の皆さんにインタビューをして思うのが、皆さん結構こう学生の間ってまだ迷ってることが多いと思うんですけど、
多いですね、
はい、すごく芯がある学生さんが多いですよね。
まあ、そうですね、自分を目指してきてますんでね、特化したところに、はい、
うん、 で来年度なんですが、はい、先生4月からもさらに濃い内容で伺えるということなんですよね。
この2年間はですね、新しく作った生命環境学部に特化したこう番組作りにしてたんですが、来年度からこう全学で、山梨大学にはそれ以外に工学部、教育学部、さらには医学部と、まあ、それ我々の学部以外に3学部ありますので、その全体のお話を今度していこうかなということです。まあ、学生さん出てもらったりとか、学長さん出てもらったりとか、もうちょっとこうバリエーションをこう増やしてですね、進めていきたいなと思ってます。
ということは山梨大学も全体を知ることが、
そうです、今度は全体、ね、まあ、我々のところはだいぶ認知してきたんで、今度は残り、まあ、もともとあるところですね、そこにこうフォーカスを当てて、まあ、皆さんに知ってもらおうかなというところです。
まあ、私も楽しみですし、
ありがとうございます、
ね、これから大学行って学びたいという学生さんにとっても嬉しい情報ですよね。
そうですね、はい、生の情報というか中の情報がこう、リアルに聞けますので、
もちろん柳田先生も引き続きよろしくお願いいたします。
私も来年度からその学長補佐という立場になって、今度広報を担当することになったので、まあ、引き続き陰ながら進めていきたいと思ってます。はい、
では最後に来年度について一言メッセージをお願いできますか。
そうですね、まあ、今までは生命環境学部と新しい学部のお話が中心だったんですが、まあ、来年から全学的なお話になりますので、また引き続きですね、この山梨フューチャーフィッシードをよろしくお願いいたしますということです。はい、
柳田先生、今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日放送したものや、これまで放送したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログからアクセスしていただくと聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、新年度もお楽しみに。